はい、皆さんおはようございます。昨日は雪が降りまして、足元は大丈夫でしたでしょうか。本当に寒さが本当にひんやりと凍える、もう全然違う寒さでしたよね。寒さが苦手という方、またその寒さが答えるという方もいらっしゃると思いますし、またインフルエンザもこう流行っていて、今日は賑やかな佐藤さんたちの子どもたちが勢ぞろいでお休みというこういうことにもなっていますけれども、ぜひそれは体は冷やさないように気をつけていただきたいと思います。でもこうした寒さも決して、悪いばっかりというか意味がないわけではなく、私の聞いた話ですと、桜の花、春に咲く桜の花もこう一回この冬という時期、寒さの時期を通って暖かくなった時に桜の花って咲くらしいんですね。だから万年ずっと春みたいな穏やかな天気で桜が咲くかっていうと咲かないらしいんです。寒い冬の時にその樹木の中で花を咲く、なんて言うんでしょう、成分っていうのかがこう増えてって、やがて暖かくなった時に綺麗な桜の花が咲く。だからこの冬の間に桜の木たちは今まさに春の準備をしているわけです。ですからこの寒さもまたそういった春に備えた恵みの一つなのかなというふうにも思うんですね。今日はこの後房総政界で鴨川の方に出かける方々も多くいると思いますけれども、政界自体はもちろんのことなんですが、房総半島行った時にさまざまな自然であったり、あるいは食べ物であったり、そういったいろんな恵みがそこにはまたあると思うんですね。そういったさまざまな恵みをぜひ味わってきていただければなと、こんなふうにも思います。さて、私の番ではこれまで旧約聖書の歴史をざっと見てきたんですけれども、私自身がこの旧約聖書をこう改めて読みながら思ってたのは、神様の憐れみというもの、神様って本当に憐れみ深いお方なんだなということをよく感じていました。今日も憐れみって言葉出てきますけれども、私たち普段神様の愛っていうことであったり、あるいは恵みっていう言葉はよく使う、私も語りますし、また聞くことも多いと思うんですね。ですが神様の憐れみ、神様の愛や恵みを本当に正しく理解していくには、同じくらいに神様の憐れみという部分、これが私たち理解が必要なんじゃないかなと思うんです。神様が私たちを愛し、恵みを注いでくださっているのは、それはこの神様の憐れみのゆえなんだという部分、これを私たち、見逃してはいけないような気がしています。さて今日はその旧約聖書最後にあります預言書マラキ書を取り上げているわけですけれども、クリスチャンの皆さんでも初めて読みますという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。でもその内容というのはわずか4章でですけども、実は本当に私もこの準備のために読んでみたらすごいなと思っているところなんです。今日の取り上げている箇所は一見するとこう裁きの日の到来、最後に呪いなんていう言葉まで出てきてしまって、ちょっと怖くなりそうなんですけれども、以前からお話ししているように、旧約時代、これはまだイエス様以前のお話になっています。この時はまだイエス様の姿っていうのははっきりとは分かっていない、見えてきていないわけですね。しかしながらこのマラキ書はその旧約最後の預言書にあって、実にこれから400年以上先の新約の時代に向けて一本の確かな道筋を示している、 預言者をエリアを使わすとも出てきていますが、これはまさにイエス様が登場する直前に、登場したバプテスマのヨハネ、先駆けとなったバプテスマのヨハネのことを指しています。さらには実に、その先イエス・キリストにもつながる光を確かに、このマラキ書はそうやって示しているわけです。最後にはですね、呪いが祝福に変わる、イエス・キリストによって呪いが祝福に変わる、その瞬間が待っておりますので、ぜひ、それをこう待ち望みつつお聞きいただければなとこう思います。さて、そんなマラキ書なんですけども、この内容からですね、前にお話ししましたエズラですとかネヘミヤ、こうした時期と同じ時代、およそ紀元前450年頃、遅くとも紀元前430年にはもう書かれていたはずの内容となっています。かつてバビロニアに滅ぼされたユダヤの民がバビロンに強制連行されたわけですよね。でそれがペルシャが台頭してきたことによって、ペルシャによって解放されて、また再び、ユダの地、エルサレムへと戻ってきて、神殿も再建されました。しかしイスラエルの国としてはどうだったかというと、その独立はまだまだ全く程遠い状態、ペルシャの支配下にあったわけです。そんな中、民にこう失望感みたいのがどんどん広がっていくんですね。今日取り上げたところのちょっと前なんですけど、3章14節のところ、前半ちょっと読みますと、14節全体かな。あなた方は言う、神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう。こうした失望感っていうのがこの時、マラキの時代には蔓延していた。それも民だけではなくて、実に、礼拝を司るリーダーであるはずの祭司たちにまで及んで、神殿での礼拝もこう停滞、低迷、あるいは形式化、形骸化していった。そんな時代です。その状況の中で書かれているのがこのマラキ書となります。ざっとですけれども、マラキ書全体を短いところですので見ていきたいと思うんですけど、ちょっと一章一節のところ、 2,3 ページ前の一章一節を見ていただければと思うんですけれども、こうあります。宣告、マラキを通してイスラエルにあった主の言葉、私はあなた方を愛していると主は仰せられる。これがマラキ書の冒頭の宣言、始まりです。私はあなたを愛している。いきなりですよ。すごいと思いませんか。旧約聖書は義なる恐ろしい神様というイメージ、先入観がどうしてもつきがちなんですけれども、いえいえ、旧約新約を通して神様は義である神であると同時に愛なる神、初めから神様は愛しているとこう宣言していくわけです。しかし、ところがなんです、その民の反応はどうかというと、あなた方は言う、どのようにあなたが私たちを愛されたのですか。こう答えていくわけですね。なんと、愛されていることがイスラエルの民たちがわからない。こういうわけです。マラキ書ではこの後もこうした神様と民の問答形式で、この予言がなされていっているんですけれども、それに対して、神様はこう答えています。エサオはヤコブの兄ではなかったか。主の見告げ、私はヤコブを愛した。3節のところを見ると、私はエサオを憎み、っていうふうに出てますけど、ヤコブを愛しエサオを憎んだ、こう書かれています。なんと旧約聖書最初の創世記にまで話は遡っていくわけですけれども、ヤコブというのはご存知、イスラエルの祖先、アブラハム、イサク、ヤコブ3代目ですよね。3代目のヤコブさん、 私はヤコブを愛し、ヤコブの兄エソを憎んだ、そう書かれています。でもこれはユダヤ独特の表現でして、神様が完全にエソを嫌っていた、憎んだっていうわけではありません。例えばですね、分かりやすいところで私の場合で例をとって言うと、私は聖母教会を愛してます。皆さんのことを大事に愛してると、愛して、います。でも愛してるんですけれども、そうは言ってもこの中で誰を一番愛してるかっていうと、やっぱりしずさんということになるわけですね。
よかったね。
決してこうどのようにして愛されたのですかっていうふうに聞かないで、まあいろいろとは夫婦ですからあることはあるわけですけれども、でも一番にしなくてはならないのはやっぱりしずさんであることには間違いありません。愛してます。その時にユダヤ的な表現で何というかというと、私はしずを愛し聖母を憎む、こういう表現の仕方をするんですね。まあ言ってみれば聖母を憎んでしまうほどにしずを愛してるっていうようなニュアンスから来てるのかもしれませんし、しずが1番であって聖母は2番目であるっていうような時に、決して、皆さんのことを憎んでるわけではないんだけども、そういう表現をする、そういうユダヤの表現の仕方があるんです。そのヤコブがどれほどものであったのか、どんなに優れていたのかというと、実はそういうことではなくて、特別優れていたっていうよりは、むしろ聖書に出てくる最初のヤコブの方は狡猾で計算高くて、ずる賢いような人物でした。しかし本来、ヤコブからヤコブじゃない、イサクから祝福を継承するはずだったエソーよりも、神様は神の祝福を求めたエソー、ヤコブを神は選び、愛してきたわけですね。本当に旧約聖書の最初の時代から、その時からイスラエルを愛してきました。このヤコブにイスラエルという名前も与えられているわけですけれども、そのヤコブの息子兄弟ルベン、シベオン、レビ、ユダというか、その他にもいますけれども、その子孫がこうイスラエルの部族として、彼ら全体がこう特別にな存在として神に選ばれ愛されてきていたわけです。さて、その神様はそのヤコブとその子孫たち、イスラエルを一番にしたわけですけれども、でもにもかかわらず民はその愛が分からずにこう来てしまっているわけです。ちょっと飛んで6節を見ますと、子は父を敬い、しもべはその主人を敬う、もし私が父であるならどこに私への尊敬があるのか、もし私が主人であるならどこに私への恐れがあるのか、万軍の主はあなた方に仰せられる、私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う、どのようにして私たちがあなたの名を蔑みましたか。実に祭司たちも同じだったんです。神様を大事にしてない、愛してない、その自覚が祭司たちにはここで見てわかるように、この時見られませんでした。ですがその実態というのはその続きにあるんですけども、神様に、汚れたパンを捧げていたり、傷ついている、傷んでいる、病んでいる供え物、動物たちを捧げていたり、いわばペルシャの総督、人にあげても喜ばないようなものをこの時祭司たちは神様に捧げていたことがわかります。さらには偶像礼拝であったり、もう勝手気ままに、自分の奥さんと別れてみたり、そういったこと、そういった問題点がこのマラキ書では指摘されていきます。そういう状態だったわけですね。そしていよいよ3章1節のところに行きますと、見よ、私は私の使者を使わす、彼は私の前に道を整える、あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る、あなた方が望んでいる契約の使者が見よ来ていると万軍の主は 仰せられる、私の道を私の前に道を整えるといえば、あ、この先ほども申しましたイエス様の先駆けとなったバプテスマのヨハネ、です。一方こう神殿に来たバプテスマのヨハネは荒野で活動していましたけども、神殿に来たといえば、あ、これはもう間違いなくイエス様となるわけです。この両者が一対となって、重なり合うように、こうマラキ書では取り扱われている、予言されています。ついで3章6節をちょっと見ていただくとこうあります。主である私は変わることがない、ヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼし尽くされない、こう出てきます。いわば先ほども申したようにボロボロ状態のイスラエルだったんです。しかし愛していると最初に宣告した主、そして愛し続けてきたヤコブ、その前のアブラハムから始まって、旧約聖書の初めから愛し続けてきた、今も愛しておられるその主である私は変わることがない、あなた方を滅ぼし尽くさない、こういうわけですね。これがまさに神様の憐れみなんだとこう思うんです。さて、その後ですね、マラキ書では10分の1の捧げ物の話が登場していきます。3章の10節だけちょっと読みますけれども、10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよ、万軍の主は仰せられる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよ。マラキ書というとですね、キリスト教会ではこう前後の文脈とか一切関係なし、ここの箇所だけが抜き取られて、しまう時があるんですけれども、もちろん皆さんが 自主的自発的にもう本当に神様の恵みに、感謝して、じゃあ収入の10分の1を捧げようとして、純粋に感謝の気持ちから捧げる、それは全く別に何にも問題ありません、ですが、10分の1を捧げたらこれはいい捧げ物で、10分の1以下だったらそれは認められないっていう考え方、あるいは10分の1を捧げれば神様祝福してくださって、10分の1捧げなければ神様祝福してくださらない、こういう考え方っていうのは、これこそがまさに立法主義的な、理解の仕方で、それはどういうことかっていうと、神様を機械的に扱ってしまう、人格を無視していることになるんですね。あたかも自動販売機に収入の10分の1を捧げれば神様の祝福がガチャーンと天から降りてくる、こういう扱い方、理解の仕方にもなってしまうんです。ですが、旧約立法っていうのはまず神様とイスラエル、ユダヤの民との間で結ばれた契約です。それは確かに祝福の約束にもつながっているんですけれども、立法によって祝福を得ようとする場合には、立法の一部だけではなくて立法のすべてを守る必要がある、そう立法に定められています。ですからここでは10分の1っていうのはあくまで民の捧げるべき、一つの代表として、書かれて、いるわけですね。他にも捧げ物っていっぱい出てくるし、定められているわけです。ですから一部だけをこう取り上げる、10分の1だけには限りません、立法の一部だけを取り出して、その一部だけで、私は優れているとか、その一部ができないことに私はダメだとか、こういう判断の仕方は新約時代にはご法度なんです。それはガラテヤ書なんかに出ています。 実に10分の1についてだけ、でもかなりのボリュームの説明になっていってしまうんですけれども、ここではちょっと省略させていただいて簡単な説明にとどめておきますけれども、私たちは旧約律法の世界に生きているわけではありません、イエス・キリストによって新しくされた新しい愛と自由のキリストの愛と自由の律法に生きるものです。旧約律法の中では先ほど出てきましたヤコブの3番目の息子であるレビの子孫が主の宮に仕えるレビ人として、またそのレビ族の中からさらにモーセのお兄さんであったアロン、モーセたちもレビ人なんですね、レビ族なんですけども、アロンの家系が祭司、もうそれも固く決められてるんです。で彼らだけが礼拝に携わることができたんです。 でも私たちの祭司、新約聖書の祭司は誰かっていうと、もちろん大祭司はイエス様ですよね。でもイエス様はユダ族なんですよ。ってことはレビではないんです。でこのレビのために捧げられていたのが10分の1という律法の定めでは10分の1なんですね。でもイエス様はユダ、つまり律法の定めとはまた違う祭司が立てられた。だから古い律法ではなくて新しい律法、新しいもっとさらに優れたものがここに、ありますよ。だからこっちの戒めは廃棄して、廃棄されて、こっちのイエス・キリストによる新しい律法が あなた方に与えられたんですよっていうのがヘブル人への手紙の著者の説明、理解の仕方、説明の仕方になっています。そういうわけですから私たちは古い律法、そこから学ぶことはあるんですけれども、新しい律法の方に生きているわけです。ですがここでも少し学ぶべきことはあるのかなと思います。先ほど読んだところ、私を試してみよとこうありますけれども、何をどう試せとこう言っているんでしょうか。この試すという言葉は吟味する、調べるという意味合いがあります。私のこと、言い換えれば私のことをよく調べてみよ、こういうわけです。天の窓を開き、あふれるばかりの祝福を注ぐかどうか、神様が天の窓を開いて注いでくださるあふれるばかりの祝福って一体何でしょう。10分の1を捧げたら2倍3倍に儲かりますぜという、こういう話なんでしょうか。そうではないわけですよね。実はこれも律法に書いてあることなんです。ここでは雨のこと、イスラエル、水に限りがあるイスラエルの地です。それはまさに恵みの雨として天から降り注がれるもの、それが律法でに同じように天から窓を降り注いで開いて雨を降り注ぐという、こういうふうに書かれています。で3章11節を続けてみますと、私はあなた方のためにイナゴを叱ってあなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。すべて、一連の箇所が農作物に関わることになっているということが分かると思います。律法が定める10分の1というのは決して収入の10分の1ではないんですね。イスラエルの土地で取れる収穫の10分の1、あるいはそこで育った羊たちの10分の1なんです。ですがその10分の1を捧げると、その畑のところにだけ農作物が育つのに適切な雨がそこだけ降り注ぐかって試してみたら分かります。そうじゃないんです。あたり全体にちゃんと降り注いでくるんです。これが、周りの畑にも同じように降り注がれちゃうわけですよね。実は本来この発想は逆でなければいけなかったんです。10分の1より前に神様の恵みの方が 先に来ていることに、私たち気づかなきゃいけないんです、まず先に、大地に雨が降り注ぎ、田舎の被害からも守られて、ブドウの実が実を結んでくれたからこそ、10分の1も捧げられるわけですよね。神様の恵みが先、私たちの行いは後なんです。10分の1を捧げたから雨が降り注ぐわけではないんです。まず神様の恵み、そして収穫への感謝と喜びがあって、さらにまた来年も守られて作物が育ちますようにという祈りを込めて捧げられるべき、それが10分の1だったわけですけれども、ですがこの時のイスラエルは何を見失っていたのかといえば、私はあなたを愛していると、その神の愛も根本を見失っていた。だから恵みもわからない、ここから全てが崩壊してしまっているような状態だったんですね。ですから神様はその私が注いでいる恵みをちゃんと見てごらんってこう問いかけている箇所であるわけです。神様の恵みが先、私たちの行いは後です。もし順番を逆にしてしまうと、その瞬間神様の恵みも分からなくなってしまう、あたかも自分たちの手柄かのようにも思えてしまうわけです。そうすると14節を見ますと、あなた方は言う、神に仕えるのは虚しいことだ、神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう、十分の一を捧げても捧げなくても同じじゃないのか、こういう理解にもなっていってしまうわけです。神様の恵みが分からなくなってしまうわけですね。私たちの新約時代の捧げ物献金というのも、神様の恵み、まず先に神様の恵み、イエス様の愛を受けて、その感謝の心から自発的な愛と自由意志によって捧げられていくべきものです。10分の1かどうかっていうこの割合であったり金額がまず問題で、にされるているわけではありません。ただ時折私自身も含めてなんですけども、本当にじゃあその神様の恵みを感じて、本当に心から感謝の気持ちで、その献金捧げ物というものが捧げられているのかどうかということは、神様の方ではなく自分自身を吟味する、これは時々たまにチェックすべきことなんじゃないかなというふうに思います。でとは言っても、献金をする前にですね、捧げる前にまず先に神様の恵みを恵みとして、まず十分に存分に私たち感じ取る、それはどんなものか感じ取るということが大切なんだと思います。神様は実にいろんな恵みを注いでくれているんです。先ほどもちょっと話しましたけど、大地に雨を降り注ぎ、さまざまな実を実らせ、私たちもまたその作物をいただき、また自然界の多くの恵みの中で私たち生かされています。この教会を通しても神様はさまざまな恵みを注いでてくれているわけですよね。私たちはそれを受けているわけです。その教会の働きにもさまざまな必要というものが、経済的な必要、物質的な必要、また労力的な必要が生じてくるわけですけれども、ある時は捧げられるものはわずかかもしれない、ある時には10分の1またはそれ以上捧げられる時もあるかもしれない。でもそのため働きのために、その働きのが主の働きであって、その働きが必要だと思えばこそ、大切だと思えばこそ、私たちそのために自分の持てるものをこう捧げていくわけです。そうやって私たちが捧げ合って、その必要を補い合っていく、それによって神の祝福の 働きというものが広がっていく、これが私たちの献金の基本的な姿勢あり方です。また捧げ物っていうのはお金だけじゃないんですね。この今日の礼拝のもそうですし、賛美もそう、そしてさまざまないろんな奉仕もそうなんです。旧約時代は先ほど申したようにレビ人だけが、旧約律法の世界でレビ人だけが宮勤めをしていた、他の人たちは携われなかった、携わってはいけなかったんです。でも新約時代はイエス様が大祭司となって、私たちは祭司レビ人としてこうして今も礼拝してますし、そこに仕えるものとなっています。私、与えられた収入を感謝して、その収入によってまず自らも食べて、そして体を養い、そしてその体命を持って、自ら奉仕をしていく、働いていく、私たち自身が生きた備え物として、捧げてなっていく、それが新約の働き礼拝です。そのためには経済的な自立をしておくということも大事な一つになってくるわけです。そうやって行われていく働きを通してもそこに注がれていく神様の祝福が確かにあるんですよね。でもそれは捧げた自分のところにだけこう祝福がふくり注がれるっていうものではなくて、自分も含めてですけど、それが周りにも降り注がれて、広がっていく、これが神様の祝福で、私たちはそこに仕えていくものでありたいものです。そして16節いきます。その時主を恐れる者たちが互いに語り合った、主は耳を傾けてこれを聞かれた、主を恐れその主の皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された、彼らは私のものになる、万軍の主は仰せられる、私がことを行う日に私の宝となる、人が自分に仕える子を憐れむように私は彼らを憐れむ、あなた方は再び正しい人と悪者、神に仕える者と仕えない者との違いを見るようになる。なんとなんと彼らは私のものとなる、さらには私の宝となる、そう言ってくれているわけですね。新改訳では主を恐れるっていうこの漢字が恐ろしいっていう漢字になっていますけれども、本来は私としては畏敬の念、そっちの恐れるのがいいんじゃないかなと、こんなふうにも思います。神様の裁きを恐れて怖がるものではなく、神様の愛と恵みを知ったがゆえに神様を恐れ敬うものなんです。そして神様はこう言っています。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。ここで言われているのは単なる主人としもべ主従関係ではなく、子を憐れむ、父と子親子関係の中で描かれていることに注目してください。親の目から見たとき、子供というのはいつまでも子供、未熟なところ不出来なところはあるものだと思います。そのくせ子供の方はクソがない気にこう一発のことを言ってみて、まあ私と父と子、私の父豊かと子力の関係もそういうような関係ではあったわけですけれども、でも そんなクソ生意気なあの息子力であっても豊かは憐れむわけです。自分の子供だから憐れむ、神様も同じように、不出来な子供であったとしてもそれを憐れむわけですね。私たちがこの神様の憐れみというものを本当に正しく理解していくためには、まず自分自身の未熟さであったり至らなさ、不完全さを理解していく必要があるのかもしれません。認める必要があるのかもしれません。私たちが決して正しくて立派で他より優れているからではなく、むしろ逆かもしれない、不完全なものであるからこそ神様は憐れみをくださるわけです。その不完全さ、 決して完全ではないことを示していくのも立法の役割の一つでした。イスラエルは祭司をはじめ自分たちの不完全さを自覚できないために神様の愛もまたこの憐れみも理解できなくなっていたわけです。神様は義なる神様であるゆえに本来だったらそうした罪人を裁かなければならないそういう立場にもあるからと思います。でも同時に神様は愛も深いお方です。それがゆえに滅ぼせないわけです。イスラエルを愛する神は民を憐れむわけですよね。そしてイエス・キリストをこの世にこの地に送ってくださった。神は実にその一人子イエス・キリストを与えたほどによう愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。私たちはそんな神様の愛や恵み、そして憐れみというものを知るからこそ、私たちもその神の子として仕えていくものであるわけです。4章1節、見よその日が来る、かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は仰せられる。こうありますけれども、この内容自体はイエス様の先駆けとなったバプテスマのヨハネの予言、最初に、宣教し始めたバプテスマのヨハネの予言と類似していると思います。この後で、5節のところに、預言者エリアというのが来ますけど、まさにバプテスマのヨハネがこの預言者エリアの再来、イエス様がそう言った人物です。ヨハネはイエス様の先駆けとしてこう預言していました。誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。斧はすでに根元に置かれている。切り倒されて火に投げ込まれる。まさにこのマラキ書と同じマラキ書に通じる予言をバプテスマのヨハネはしていったわけですね。ところがバプテスマのヨハネの目の前に本物のイエス・キリストが現れたとき、彼はもう直感的あるいは霊的なインスピレーションをいただいてこう叫んだんです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。そして最後の6節、実は突如としてイエス様の予言にすり替わっているんです。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。イエス様こそが私たちに父なる神、先ほども主の祈り、お祈りしましたけれども、天におられる私たちの父よ、父よと祈りなさい。これもイエス様が教えてくれたことですけれども、私たちの神様を父として教え、そして私たちを神の子として迎えてくださるのもイエス様ですよね。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。呪いでこの地を打ち滅ぼさないためにイエス様は何をしてくださったんでしょう。神の呪いは来るべき、神の呪い裁きはどこへ行ったのか。斧は誰に振り下ろされていったのか。焼き尽くし火は誰に下ったのか。火にかけられたものは呪われる、呪われたものである。これも律法の言葉です。神の呪いもその裁きも全てがイエス・キリストの十字架に降り注がれていったわけです。私たちの罪の身代わりとして、このイエス・キリストを信じるならいつでもどこでも誰であっても救われます。パウロは、使徒として、先ほどの招きの言葉ですけども、使徒として、 懇願するわけですね。この懇願するっていうのは土下座をしてお願いするっていうような意味合いの言葉です。神の恵みを無駄にしないでほしい、無駄に受け取らないでほしい、あるいは無駄、受け取った恵みを無駄にはしないでほしい。なぜならイエス様が十字架を背負った、そのイエス様の十字架によって成し遂げられた恵みだからです。今は恵みの時、今は救いの日です。先に召された相川さんも、また奥野静江さんも、また先ほど静が明かしました、その友人も、そしてやがては私たちもまた皆神の子、神の民として天国へ迎えられていきます。間違っても私たちの行いによるのではありません。全てが神の憐れみのゆえ、あのイエス様の十字架のゆえなんですよね。私たちはあくまで不完全なものにすぎません。しかしイエスキリストがその十字架の命をかけて私たちのことを愛してくださっているというので、その神の恵み、憐れみをいただきながら、私たちも自分なりに、自分らしく、自分にできることをもって神様を愛し、自分自身を愛し、そして隣人を愛していく、この3つの愛を目指していきたいものです。お祈りしたいと思います。愛する天の父様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日は旧約聖書最後にあります預言書マラキ書を見ました。本当に、時代は長くありますけれども、あなたはこの旧約聖書も本当に一本の筋のように、そしてやがて来ようとしているイエスキリストをこのマラキ書を通して示し、そして本当に、それから400年後イエス様をこの世に送って、私たちの罪、本来私たちが受けるべき神の裁き、神の呪いを一身にイエス様が背負ってくださって、十字架を背負い、そして蘇られ、そして私たちに復活の命を注いでくださっている。そして、私たちがただ信じるがゆえに、あなたが憐れんでくださって、神の民、神の子として迎えてくださっていることを覚えてありがとうございます。この大きな恵み、あなたが伝えようとしている恵み、当時のユダヤの民が一時わからなくなっているように、神様、私たちも時にして、自分の高ぶりから、高慢から、あるいはさまざまな出来事のゆえに、あなたの愛がわからなくなってしまう、そういう時もあるかもしれませんけれども、どうぞ神様、あなたが豊かに憐れんでくださって、私たち一人一人を支え導いてくださいますように。先に召された相川さんも、また奥野静江さんも、静の友人も、そして私たちも共にやがては天国にて再会し、そしてイエス様と共に、喜び賛美する時が訪れることをありがとうございます。どうぞ神様、私たちあなたの愛を、本当にその愛を感じながら、この世での日々も過ごしていきますように、そしてあなたに本当に心から捧げ物を捧げ、喜んで、喜びを分かち合っていけるように、そしてそれを広げていけるように導いてください。一切をあなたに委ねます。愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美しましょう。